ジョブネタワンタイムトーク。皆さんこんばんは。コミュニケーションプロコーチでパーソナリティの笹崎久美子です。この番組は私の友人知人お仕事先の方に番組1回分のワンタイムスポンサーになっていただいて、さりげなくお仕事内容を PR しつつ、ついでに日頃のエピソードや思い出、人生観、何でもいいのでお話ししてもらう30分のトーク番組です。本日のワンタイムスポンサーは
親子交流プラザ町の絵本屋さんの佐藤です。
はい、ありがとうございます。番組の収益は障害をお持ちの方や難病の方などハンディのある方たちの就労支援に使われています。内容はブログ、ポッドキャスト、 YouTube で順次配信していますので、もう一度お聞きになりたい方やエリア外の方はササちゃんラジオ、ササはですね、ササかまぼこのササですね、ササちゃんラジオで検索してください。ということで、本日のジョブネタワンタイムトークは親子交流プラザ町の絵本屋さんの提供でお送りいたします。はい、改めまして皆さんこんばんは。本日も仙台市太白区長町三丁目の FM 太白のスタジオから生放送でお届けしております。今日のゲストですね、親子交流プラザ町の絵本屋さんオーナーの佐藤正史さんです。こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日ね、すごい格好なんですけれど
ピエロの衣装でございます。
格好なんですけど、なんかですね、正史さんは私のですね、元の職場の、元後輩というところなんですけれど、目の前にいるとね、おかしくてしょうがないんですよね。なんかすごい格好で、もしね、その格好をご覧になりたい方は、Facebook で笹崎久美子、または佐藤正史で、正史っていうのは古い方の間ですよね。
そうですね、眞子様の間。
あ、眞子様の間ね。詩は司で。
はい、司です。
ね、検索していただくと写真があります。番組中にですね、Facebook の私のタイムラインに投稿してくださった方は、余裕があればご紹介いたしますので、ぜひぜひコメントもお待ちしております。じゃあですね、正史さん、早速なんですけれども、はい、親子交流プラザ町の絵本屋さんということで、これは場所はどちらにあるんですか？
はい、場所は JR 仙石線中野坂駅の、はい、すぐ横にレオパレス21というビルがありまして、
ええ、
その1階の奥になります。
1階の奥、はい、コンビニエンスストアを挟んでということですよね。
そうですね。
はい、ということで、活動は絵本屋さんということですけど、絵本を売っているんですか？
はい、絵本を200冊以上取り揃えて売っております。はい、
あ、じゃあ本当に絵本屋さんなんですね。
そうですね、
はい、開店したばっかりなんですよね。
はい、1月5日にオープンしたばっかりです。
はい、まずはおめでとうございます。
ありがとうございます。
そうしますと、ちょっと通り沿いではないので分かりにくいんですけれども、こうなんていうのかな、もう中入っていく感じですよね。
は
い、
そうですね、入り口のところに上りを立ってますんで、
はい、
そこから入っていただくという形になります。
はい、ありがとうございます。じゃあ、この親子交流プラザ町の絵本屋さんということなんですけれど、いわゆる本屋さんではない感じですよね、見かけ的に。
そうですね、はい、中は机をびっしり並べておりまして、その上に、はい、本当に、普通の部屋みたいに本を置いているという感じで、並んでいます。
はい、机は何でしょう、オブジェですか？
オブジェです。
まあね、いろいろ経緯とかね、あるとは思うんですけれども、町の絵本屋さんを始めようと思ったきっかけお伺いしてもいいですか？
はい、もともとフリーマーケットとかで、
はい、
町の絵本屋さんということで出店していたんですけれども、今回店舗を持ってやろうということになりまして、仲間も見つかりまして、それで、店舗をやるということになったという経緯です。
そうなんですね。じゃあ、本って私詳しくないんですけど、仕入れるんですよね、あれ。
はい、そうですね。仕入れたりもらったりもします。
もらったりもするんですか？
はい。
寄付とかもしていいんですか？
はい、寄付していただいている本もあります。
そうなんだ。はい、どんな方向の絵本をこう揃えたいという、そういった思いで始めたんですか？
もともと子供を受けする質のいい絵本をと思っておりまして、
は
い、うん、
そ
ういう本を、並べているんですけれども、他にも大人向けの絵本であるとか、
はい、
展示の絵本というものも、 も、並べています。
展示の絵本。
はい。
あ、そうなんだ。じゃあもう行って気に入ったらその場でお買い上げできる、買えるという感じなんですね。
そうですね。
はい。
それ以外にも読み聞かせの専用のコーナーというのもありまして、そこの本は非売品なんですけれども、うん、そこで読み聞かせていただいても構わないというスペースになってます。
あ、なるほどね。なので親子交流プラザという、 こうタイトル、
そうですね、
町の絵本屋さんの前に親子交流プラザという言葉がついてるわけですね。
そうですね。
そうなんだ、だんだん分かってきました、はい、実はね、まさしさんは私職場の後輩なのでさっきも言ってるんですけれども、今日全然緊張感なくお話をしているんですが、はい、その服装もちょっと理由を尋ねていいですか。すごいなんかピエロさんの格好なんですけど今日。
はい、まあ、ピエロ一番安かったっていうのはあるんですけど、
ちょっと待って
着ぐるみの中で、なんか目立つ服装がいいなっていうことと、
うんうん、
絵本屋さんらしい服装ってどんな服装だろうっていうことを考えたときに、
絵本屋さんらしいこの服装なんかちょっと違う気もするんですけども、
はい、まあ、見た目派手の方がいいかなと、うん、この格好で国道沿いに出てたりしますんで。
本当ですか。
手振ってます。
へえ、はい。変な人と間違われたりしないんですか。
結構怖がられることもありますけど、はい、手振ってくれる人もいますね。
そうなんですね、はい、もう今日はなんかこうね、髪の毛が虹色になってまして、
はい、
で緑、赤、それから青、黄色とこうなんだか継ぎはぎのようなですね、
はい、
はい、ピエロの服装を今日はお召しになっているということなんですけれども、
はい、
はい、実際にもう利用されてる方っていらっしゃるんですか。
そうですね、はい、
はい、
うん、何組かいらっしゃって、
はい、
お買い上げいただいております。
うーん、あとは読み聞かせを使ってる人とかもいらっしゃいます。
そうですね、はい、
うん、
読み聞かせて、
はい、
これ気に入ったっていうことで、
うんうん、
持って行って行かれた方もいらっしゃいます。
そうなんだ。皆さん楽しい感じですか。
そうですね。
うーん、
あるお子さんなどは靴下脱いでゴロゴロしたりしてましたから。
あー、カーペット敷きなんですよね。
そうですね、電子カーペット敷いてあります、
うんうん、でお靴を脱いで入るという感じですよね。
そうですね、はい、
なるほどね。じゃあいろんな、ね、お子さんが絵本を読んでやっぱり幸せになればいいな、そんな思いで始めたということでいいんでしょうか。
そうですね、
はい、
うん、もともと、はい、その絵本の寄贈というのはいろんな保育園とかにはやっていたので、それで感謝されたりっていうことがまあまあありましたので、
はい、
そういう子たちに絵本が行けばいいなっていう思いですね。
うん、そこからこう発展した形なんだ。
そうですね。
今絵本の寄贈っておっしゃったんですけれども、
はい、
あ、フルネーム忘れちゃいました。塩釜千円、あれなんだっけ、
千円地区子ども支援団体連合会です。
千円地区子ども支援団体連合会の理事長さんでもあるんですよね。
そうですね、はい、
はい、じゃあせっかくですのでそちらの活動も伺っていいですか。
はい、はい、こちらは、はい、キャラバンというのを組みまして、
うん、
だいたい毎月一人ぐらいゲストを呼んで、保育園を回るという活動をしています、
は
い、
じゃあそちらと兼務なんですね。
そうですね、はい、
一人ぐらい呼ぶ方ってどんな方面の方なんですか。
はい、バルーンアートの人とかですね、
うんうん、
あるいは動物将棋の人を呼んだりとか、
うん、
あと大阪の保育士の人を呼んで
大阪の、
はい、うんうん、大阪の面白い話をしてもらうという、大阪弁で歌を歌ってもらうとかいうのもやったりしまして、
ほう、
そういう、 もう全国各地から、
うん、
人を呼んで、
うんうん、
なかなか、人が入りづらい小さい保育園を中心に入ってもらうということでやっております。
じゃあ保育園に行ってそのバルーンアートの方とか、
はい、
あと大阪弁で歌うとかいう、まあ、園児の皆さんにね、はい、そういうところを、まあ、プレゼントして差し上げてるんですね。
そうですね、はい、
うーん、私ね同じ仕事だった時にね、
はい、
まさしさんが今のようなことするって全然想像つかないんだけれども、
私も想像さんにしてなかったんですけど。
そんな成り行きみたいな言い方で。どの辺からこう、その道に入ったんですか？最近は仲いいんですけれどもね、はい。実は何年かブランクあるんですよね。
そうですね。
いきなり会ったらこうだったっていう感じになってるんで。この空いたこのブランク、この黒い空白みたいな。
黒く
ない
ね。
黒くないね。
黒くですね。
そう、その訳が知りたいなと思って。
はい、うん、それは震災ですね。やはり震災で、うん、被災地支援をやろうということをやっていて、はい、子どもたちの支援がないなっていうことを思って、うん、まあ、独立して子どもたち支援に入ったという流れです、
うんうんうん、そうなんですね、はい。もう一つ聞いていい？はい、私好奇心の塊なので、はい、その大阪弁の歌う人とかバルーンアートは、はい、どういうつながりでどこで知り合うんですか？
元の職場が社会福祉協議会だったので。
ああ、そうなんだ。そこで働いてた時もあるんですね。
そうですね、はい、その時にイベントで来てくれた人たちとつながり思っていたり、はい、あるいはフェイスブック上でつながりを持った方と、はい、じゃあイベントやってくださいっていうことでお願いするっていうことですね、
うん、だんだんこの知られざる 空白の何年間かがこう明るみになってくるんですけれども、まさしさん実はもう一つ顔があるんですよね。
そうですね、はい、はい、本職と言ってますけどエッセイストです。
エッセイストね、うん、じゃあ、曲を挟みまして、はい、後半はそのエッセイストの話、はい、そういったところもお話ししていただいていいですか？
はい、
はい、楽しみにしております。はい、ではこの辺で曲を一曲、まさしさんのリクエストをおかけいたします。曲はですね、世界の終わりというアーティストさんの炎と森のカーニバルです。はい、お送りした曲は世界の終わりで炎と森のカーニバルでした。これお好きな曲なんですよね？
そうですね、イベントの時によく、はい、お面が倒れました
。お面
をさっきかぶってたんですけれども、うんうん、口がこもる、声がこもるということで今外してるんですけど、
は
い、
しかもなんでこんな不安定なところ
いや、なんかカメラに見せなきゃなという。
そうですね、うん、今日もね、はい、そうですね、番組の様子をね、まあ、3台のカメラ、ビデオカメラで撮っていて、だいたい1ヶ月くらいしたら YouTube に公開される予定なので、お聞きの皆さんぜひお楽しみになさってください。じゃあ後半なんですけれども、はい、もう一つの仕事であるエッセイスト、はい、うん、その辺についても伺いたいんですけれども、
はい、はい、そうですね、うん、エッセイを書き始めて、はい、随分経つんですけど、もう20年ぐらい経つんですけれども、ようやく日の目を見たのが、うん、鹿児島でして、
鹿児島、
全く縁もゆかりもなかった鹿児島なんですけれども、うんうん、そこの鹿児島でコーヒーのある風景エッセイコンテストというのをやっておりまして、はい、それの金賞をいただいてから、はい、続々と賞を取るようになって、
うん、
でそのコーヒーのある風景エッセイコンテストの審査員をやるようになってから、う
ん、はい、
エッセイストとして名乗るようになりました、
はい、じゃあその鹿児島のコーヒーのある風景、はい、全ての、まあ、きっかけなんですね。
そうですね、
まさしさんさ、鹿児島よく行くよね。
鹿児島行きますね。
なんか向こうのラジオとか出てますよね。
鹿児島は、はい、ラジオも出ましたし、テレビも出ましたし、
うん、すごい、
新聞でも取り上げられたりするんですけど、
うんうんうん、
なぜか地元ではほとんど。
なんかね、鹿児島と相性いいんですよね。
そうですね。
自分でそれってなんでだと思います？
鹿児島の人に気に入られたんですね。おそらく、
うん、
そういう風土が私の中にあったからですかね。よくわからないんですけど。
ご出身は、
出身は北海道
ですよね、はい。でも鹿児島に受けてるんですよね。コーヒーのある風景。
はい。
文何文字以内なんですか？
はい、800文字以内ですね。
原稿用紙2枚。
2枚以内。
はい、今度審査員されるってさっき伺ったんですけれども。
はい、これがですね、
はい、
今、作品募集中でして、
うん、
コーヒーのある風景エッセイコンテストで調べていただくと、うん、出てくるんですけれども、
はい、
それを今審査 もうすぐ4月末で締め切りですので、はい、そこから審査に入るということになります。
それをじゃあまた鹿児島にいらっしゃるんですか。
はい、また鹿児島に行ってまいります。
ちょっと聞いていい、
はい、
800字の短文の審査ってどういうふうにするの。
まず送られてきた全部を読む。
結構なりますでしょ。
700とか1000とかいきますね。
こんななるでしょ。
なりますね。
全部読むんですか。
全部読みます。
眠くならないですね。
眠くならないですけど眠くならないですけど、疲れてはきますけど。
確かに、それはあれですか、なんかこうホテル作家みたいにホテルに缶詰とかそんな感じ。
あ、いや、家でやります。
家で、
はい、
あ、自宅でね。
自宅でやります。
じゃあ何、宅急便宅配便送られてくるんですか。
あ、データで。
あ、すいません、
パソコン上から
なっちゃった、うん、
そうですね、初めそれも検討されたんですけど、うん、
はい、
なかなかあの向こうの方の、
はい、
主催者の人の負担が大きいということで、うん、データになりました。
データになって、
はい、
それをパソコン上で読むんですか。
そうです。
一旦プリントアウトしないの。
しません。
しないの、
はい、
あ、それじゃやっぱりちょっと疲れてくるかもしれないですよね。
でも昔、はい、パソコン業界で働いてたおかげで、
はい、
疲れは多分、うん、そんなに疲れないですね。
あ、なるほどね。
昔の方が疲れたかもしれないです、ね、
すごいですね。年とともにこう疲れない人になってきてるっていう感じなんでしょうかね。
そうですね、うん、
でいっぱい読むわけですよね。700とか800、
はい、
800作品、
はい、うん、はい、一番多い時で1000ぐらい読むんですけど、
うん、そこからこういいのをピックアップしていくんですか。
そうです。
それとも全部読んでこれだみたいな感じなんですか。
あ、10作品ばかりをピックアップしまして、
はい、
それで鹿児島の審査会本審査があるんですけれども、うんうん、それで、
うん、
作家の先生を審査委員長として集まりまして、
はい、
どれをみんなで持ち寄ったものをどれを、うん、どれが優秀で金賞銀賞銅賞とあるんですけど、
うんうん、
そういうふうに決めていく
ん
ですね。ですからしょっちゅう鹿児島に行ってるんですけど。
あ、そういうことなんですね。、
はい、
その審査員の人たちはそれぞれがやっぱり全部目を通して10作品くらい持ってくるんですか。
あ、あの全作品見てるの私と、
はい、
もう数名ですね。
そうなんですね、はい、で固まったところでみんなでこうお話をし合って、
はい、
そしてまあ、優秀な金賞銀賞
金賞銀賞ですね、
が決まっていくんだ、
はい、
なるほど。普段私が知らない世界だからすごく興味があって面白いですね。いいエッセイの決め手って何ですか。
決め手はやはり、ま、物語性があることですね。
物語性、
はい、どうしても自分の、
うん、
自分がこうやったああやったっていうことをただ時系列的に並べるだけっていうのが多いんですけれども、うん、そうではなくて、
うん、
一つの例えばこうやって佐々木さんとお話ししたっていうことを、うん、
はい、
一つの物語として作り上げてしまう、
うん、
そういう物語性があるかどうか説明にならないかどうかっていうところですね。説明文になってるとやはり難しい、
うん、
それが物語になると、
うん、
非常に入りやすいということになります。
物語になるっていうことは、
はい、
なんだろう、説明とどこが違うんですか。
そうですね、笹崎さんとこうやって話してるっていう説明だけだと、
はい、
説明文ですけど、笹崎さんが、
はい、
笑っている、
うん、
私の話に笑っているとか書くと物語になっていくわけですね、
うん、その微妙な違いってどこだろう。どこだろう、どこだろう。聞きの皆さん分かりました。分かりましたかね。
微妙なんですけれども、
うん、微妙微妙、うん、
文が長くなれば 長くなるほど、
うん、
その違いが際立ってきますね、
うん、あ、そうなんですね、はい、そういうお仕事があるからこそやっぱりその絵本を読むとか、
はい、
そういった経験も小さい皆さんにもねやってほしいですよね。
そうですね、
うん、どうします、利用者さんの中からこう作家とか生まれたら。
ああ、もうついてきます。
すごい予想外。そう、ついてくんですね。
ついてきます、ついてきます。
マサさんやっぱり面白い。
ありがとうございます。
マサさん んね。そう、ありがとうございます。あと趣味についても伺っていいですか。
はい、趣味と言っていいのかどうか分からないですけど、
はい、
放浪する癖がありまして、うん、全国各地を放浪しております。
癖なんだ。
癖ですね。この間は網走まで行ってきまして、
うん、見たフェイスブック、
はい、
なんかあの空港の萌えキャラとか。
萌えキャラですね、
うん、今こんな風になってますとか。
そうですね。
あとなんか冬の北海道を舐めたらいかんみたいな。
帰りに電車が止まりまして。
止まったの？
止まりました。
雪で。
うーん、
雪降ると、だって北海道って雪降るじゃないですか。
そうなんです。
じゃあ降ると止まるんですか。
降ると止まるっていうおかしなことがありまして、それはないだろうと思ってっていたんですけれども、うん、やっぱり止まっちゃいまして、
あら、
で危うく帰ってこれないところでしたが、なんとか山越えをして帰ってきましたけど。
じゃあ電車の中で夜過ごすとか、そこまではいかないんですよね。
ああ、そういう経験もしてみたかったですけど、ね、
してみたかったんだ。
それは一つのまた話のネタとして面白かったんですけど、
う
ん、
そうか、
そういうここまでは。
文章書くからやっぱりそういう経験が全部こうあれになるんじゃないですか。こ
う、そうですね、
まあ、情報としてネタとして溜まっていくとか、そんな感じではないんですかね。
そうですね、
うん、
あのネタは常に、うん、あの欲しがっております。
あ、そうなんですね。
それで放浪する、うん、っていうこともあるのかもしれません。
そうかもね。なんか新しい経験とかね。
そうですね、
見たことない刺激とか、
はい、
とさっき言ったみたいな網走の空港の萌えキャラ。
空港の萌えキャラ。空港の萌えキャラ、うん、あの、
うん、
もうちょっと深く、うん、突っ込みたかったんですけど、
うんうんうんうん、
あの飛行機の時間がなくて突っ込めなかったっていうのがあって。
なるほどね、もうちょっとこうちゃんとね、
ちゃんと、うんうん、あの名盤別空港の萌えキャラをもうちょっとちゃんと、
はい、
あの顔出しの人形でしたんで、ね、
あ、そうか、後ろから回って顔がこう出せるんですね。
そうですね、
はい、
でそれを、うん、顔を出したかったんですけど、
はい、
それをする勇気はなかったです。
勇気なの？さっき時間がないって言ったの。本当は時間がないんじゃなくて勇気がなかったっていう。
勇気がなかったですね。
いいんですか、勇気ということで片付けていいんですね。
いや、時間ということで、
どっちなのか分かんないんですけれどもね。はい、なんか笑っちゃいますが、今日もですね、まあ、あのコメントが来ています。一つはドラさんですね。マクドナルドさんかと思いましたということですよ。コメントが入っています。マクドナルドさんかと、マクドナルドさんかと思いました。
さすがに、
はい、
そうなると、
はい、
いろいろ引っかかるものがあるので。
そうですね、今ちょっと評判がね、
評判が
ちょっと右下がりな感じのね、ニュースのね時期ですのでね、はい、それと、袋原のゆきおくんは、マッシーピエロかなということで。
マッシーピエロ、
新しいネーミングでしょうかね。マッシーピエロ、
マッシーピエロ、あ、マサシのマッシーですね。
そうそうそうそう、
マッシーピエロでございます。
今度使ったらいいかもしれないです ね、
ですね、
はい、他ですね、皆さんからいいねをいただいているんですけれども、絵本屋さん、今後こうどんな風にしていきたいわけですか。
はい、できれば店舗をいっぱい出して、
うん、
いろんな人に、
はい、
さまざまな人に絵本を届けていきたいというふうに思っています。
はい、方向、じゃあ今、まあ、今200冊だけど、どんどんどんどん、はい、
そうですね。
じゃあ目指すのは普通にこうダーッと棚いっぱいにある本屋さんっていう感じなのかな。
え、
なんかちょっとイメージが。
あくまでも親子交流プラザということで、
はい、
親子が触れ合える場所と、うん、いうことを一番初めに考えてますんで、うん、絵本はそのきっかけに過ぎないと、親御さん同士、孤独になりがちな親御さん同士が触れ合えるような場所であってほしいと、
はい、
そういうところをいっぱい作りたいと思ってます。
そうですね、読んでもらった絵本って忘れないですよね、
はい、
言われてみれば私もいつ読んだかわからないんだけれども、その絵本の挿絵とか文章の雰囲気とかもうすごく覚えてるんですよね、うん、私ちっちゃい頃に読んだあの岩崎千尋さんの挿絵とか、
はいはいはい、
あとね、雑誌の名前、本の名前も忘れちゃったんですけれども、
はい、
そういうのがね、こうポコポコっとこう断片的に思い出すので、
はい、
やっぱり小さい頃にね読んだ絵本とか、あと絵の感じ、文章の感じっていうのは、はい、すごくこういい栄養になって、
はい、
こう心の中に溜まっていくんじゃないかなってすごく思うんですよね。
そうですね、
うん、
そうあってほしいなと思い 思いながらやってますね。
いいですよね。たくさんの皆さんがね、はい、来てくれればいいかななんて思うんですけれども、はい、じゃあちなみに場所ですね、場所とそれから連絡先なんですけれど、
はい、
今ここに原稿があるので、はい、まあ、お問い合わせしたい人の方のためにも、はい、今ちょっと読んでいただいていいですか。
はい、場所がですね、はい、仙台市宮城野区中野井出館西15、西45ですね、失礼しました、
はい、
中野井出館西45-103、
はい、
で電話番号が 050-1494-9755、うん、もう一回言いますね、はい、050-1494-9755 です、はい、本に関してですね、あの質問等ありましても、そういうご相談も受けておりますのでお電話いただければと思います。
疲れてきたんじゃないですか。、はい、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか、ね、いろんな絵本がいっぱい読んで子どもたちが、ね、楽しい気持ちになってくださるといいですよね、
はい
はい、本日は佐藤正史さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、この後20時からはねんねばあの昔話です。引き続き FM 大白の番組でお楽しみください。お送りした本日のジョブネタワンタイムトークは、お話が佐藤正史さん、そして提供が親子交流プラザ町の絵本屋さんでお送りいたしました。次回1月22日のゲストは、声の芸人猫泉さん、まあ、私の友人である大場由香さんにおいでいただいて楽しいお話を伺おうと思っております。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。それでは皆さん、また来週をお楽しみに。